おはようございます。書いてきましたんで読ませていただきます。ちょっとなぶなりつきましたんですいませんですけど、いつも一緒にいてくださるイエス様、中野浩二。私が初めてイエス様のお話を聞いたのはオバマの聖路加幼稚園でのことでした。その前には福井の盲学校の幼稚園に行きましたが、家からも遠く離れたこともあり、泣いてばかりで病気になってやめてしまいました。今度は地元なので大変楽しく、友達にも恵まれ、母に兄健二と一緒に車で送ってもらったことを覚えております。幼稚園では毎日階段を上った2階で礼拝があり、椅子の上に正座して優しい声の園長先生のお話を聞き、皆でお祈りをしたり賛美歌を歌ったり、クリスマスの時にはイエス様のお生まれになったことを激でしました。家に帰ってからも朝夕の食事の時のお祈りを狙ったように声に出してしました。また昼の食事は家からの弁当の日とパンの日があり、パンの日にはスープがコップ一杯しかなく、おかずが欲しい、お弁当がいい、違うパンが欲しいとわがままを言うと、イエス様がくださったものは感謝して残さず食べなさい、わがままはいけないと先生に叱られました。その幼稚園も卒園が近くなり、また福井に行かなくてはならなくなり、精一杯の抵抗をしましたがダメでした。園長先生は私を十字架の前に連れて行って手で触らせてくださり、浩二君が大好きで、イエス様は浩二君を罪から救うために十字架に貼り付けになって苦しみながら死んでくださり、三日目によみがえって天で浩二君を見ていてくださり、福井に行こうがどこに行こうが必ず一緒にいてくださり、見捨てることは絶対にないから、苦しいこと悲しいこと辛いことがあったら何もかもイエス様にお話しして祈りなさい、助けてくださるから、でも嘘をついたり隠したりしてはいけない、イエス様はすべて知っておられるから、手で触ったりはできないけど信じなさいと言って一緒に祈ってくださいました。福井に行きましてから辛いこと寂しいこと悲しいことはいろいろありましたが、布団の中でイエス様に全部お話しするとイエス様が聞いてもらえたと思い安心いたしました。特に日曜日は両親と別れるのが辛く寂しい日でした。携帯ラジオを持っていましたので、夜10時からの福井放送のキリスト教の番組を聞きました。牧師先生のメッセージを聞き、賛美歌を聞いてお祈りすると1週間頑張るぞと力が湧いてきました。小学校4年生の時にはクリスチャンのおじさんおばさん、今は大阪におられます小川貴子さん、恵美子さんから展示の聖書と賛美歌をいただき、教会にも一度連れて行ってもらいました。第二コリント人の手紙からメッセージがされたように覚えております。中学時代にヨハネの福音書も読みました。学生時代はいろいろなことがありましたが、自分ではなかなか解決のつかない進路や仕事のことなどは神様にお祈りする中で不思議に良い道に導いていただけたと感謝しております。学校を終えて大間に帰ってきました。94年12月におじさんおばさんから家でクリスマス会をするので来ないかと誘いがあり、参加することにしました。そのクリスマス会に千恵子先生が来られていて、私が教会に一度行ったことを覚えていてくださり、 いつも祈っていたと言われました。統一教会から救われた方も参加しておられました。先生のクリスマスのメッセージと皆様の真剣な祈りと賛美、そして初めての私を温かく迎え入れてくださったことには大変感動し、帰りましてからも夜寝ることができませんでした。教会のクリスマスにも一度参加して聖餐式も見せていただき、自分も受けてみたいと思いました。教会に続けていくようになりましたのは95年の春頃から、おじさん、おばさん、兄と一緒に行くようになりました。牧師先生も教会の皆様も温かく受け入れてくださり、いろいろ教えてくださり、一緒に祈ってくださいました。その頃は兄と共にマッサージの仕事を始めたこと、また当時オウム事件もあり、朝倉将校が熊本の盲学校を卒業し、私と同じ資格を得て治療院をやっていた年に大きなショックを受けました。私にも心の支えが欲しい、それはキリスト教しかないと思い、教会で習ったお祈りも始めましたし、聖書も真剣に読みました。仕事が終わればキリスト教の放送も聞きました。聖書の通読は新約からと聞き始めまして、ヨハネの福音書まで来ましたときに、その箇所がなくなっていることに気づきました。中学時代に読んで持って帰ってきちんと本立てに戻しておいたのに、どう探してみても考えてみても見つかりませんでした。おじさん、おばさんが私の机を祈ってくださったのになくすなんて、もうクリスチャンにはなれないかなと思い、真剣に悩みました。どうすることもできず、思い切っておじさん、おばさん、牧師先生に正直にお話ししました。3人とも真剣に聞いてくださり、許してくださり、一緒に祈ってくださいました。私の大きな罪を許してくださって祈っていただけたことは大変感謝いたしましたし、感動いたしました。そのことがあってからイエス様は私に何かメッセージをくださっているのではと思い、真剣に祈りました。そんな中、神様は私に洗礼を受けてクリスチャンになれと言われているのではと思いましたので、そのことをおじさん、おばあさん、牧師先生にお話しいたしました。大変喜んでくださり、教会の皆様にもお話しくださり、一緒に祈ってくださいました。洗礼を受けるための学びの時が与えられました。千恵子先生は私に、小さい罪でも隠している罪はないか、罪を犯して謝っていないことがあればきちんと謝ってきなさい、洗礼を受けて新しい永遠の命を神様からいただいて生まれ変わるのだからと言われ、私の罪の告白を聞いて祈ってくださいました。また先生は、聖書を毎日読むのは神様から御言葉をいただく食事と一緒、祈りは呼吸である、人間も食事をし呼吸しなければ死んでしまうと、死んでしまう、信仰も聖書を読み祈らなければ死んでしまうと教えてくださいました。洗礼を受ける前に新約旧約聖書を皆通読できましたことは感謝なことでした。95年9月10日に洗礼を前の福音教会で西名千恵子先生から受けさせていただきました。牧師先生が私の頭を水で清め、手を置いて私が罪に許されて新しい永遠の命をいただいて生まれ変わったことを宣言してくださった手のぬくもりと声と、今も感謝と感動とともに覚えております。神様から私が新しい永遠の命を得て生まれ変わってから何か変化はないかと考えたことがあります。私は目も見えませんが足も少し悪いのです。そのことは私なりに自覚し努力してきたつもりですが、うまくいかないことや人より時間がかかったりすると目が見えないのでかな、足が悪いのでかなと思い悲願だこともありました。しかし 私は生まれ変わった時、イエス様からヨハネによる福音書中小3節の御言葉をいただきました。私が罪を犯したのでもなく、また両親が犯したのでもなく、ただ私の上に神様の御業が行われるよう祈ればよいのです。そう考えてみますと、目の悪いのも足の悪いのもマイナスばかりではなく、良い恵まれたこともたくさんありました。少し努力すれば私のようなものでも褒めてくださったこともありました。障害も含めて全てを信仰によって受け入れて前向きに生きていこうと思いました。そこで両親、親戚、友人の方々に私がクリスチャンになったことを直接話したり手紙に書いて伝えました。少し戸惑いもありましたが、信仰を持つのは素晴らしいと言われたことは心の支えができたと思い、嬉しくて感謝の祈りを神様に捧げました。洗礼を受けましてから22年経ちました。神様からのお恵みと助けはたくさんありましたが、一つお話しさせてください。少し長くなってまいりましたが、私がいつもマッサージをさせていただいている高齢の男性の方がおられました。いつも私に声をかけてくださり、気持ちよくなって楽になったと言われました。しかししばらく来られなくなり、どうされたかと思っておりますと、久しぶりに来られ、体を悪くして病院に寄ったんやと言われました。その日はマッサージをさせていただき、気持ちよく帰られました。しばらくして私に急に痛くなったとお話があり、これは揉みすぎたかと思いまして、丁寧にお詫びもして終わりましたが、その後何度も痛みが取れない、どうにかしてほしいと電話で長い間私にお叱りをいただきました。何度も説明もしお詫びもしましたが、痛みが取れない、お前のせいがと言われるばかりでした。困り果て高橋先生にお話しして祈っていただきました。先生は私の話を聞いて、よくその人の話を聞いて誠実に心を込めて対応しなさい、長いことかかるかもしれないけど分かってくださるからと言われ、祈ってくださいました。私も電話がかかってくるたびに祈ってお話しいたしました。ところまた来てください、直接お詫びもでき、またマッサージも私がさせていただき、祈りながらしましたら痛みも取れて喜んでもらえるようになりました。最初はどうしようかと思い苦しみましたが、神様が一緒にお話ししてくださり、一緒にマッサージをして頑固な痛みとお客様の気持ちをほぐしてくださったと思い、いつも思い出し祈りつつ仕事に励んでおります。私は生まれ変わりましてから新年の月1月、洗礼を受けた9月、仕事を始め誕生日でもある11月、クリスマスの時12月にはイエス様からいただいた御言葉を読んでクリスチャンとしての自覚を持ち、感謝の祈りを心から捧げております。今私が絶えず祈りの課題として思っておりますことは、少しもだんだんと良くなり、昔に比べれば生活もしやすくなりましたが、その反面私自身にも予想のつかなかった問題が起こってまいります。その中、私が少しでも大きな視点で物事を見てクリスチャンとしての働きができて、福祉が少しでも前に進むことが できればと思っております。長い間お聞きくださいましてありがとうございました。